ップに聞く。企業組織のトップの魅力に迫る番組、トップに聞く。会社設立の経緯や経営理念、今後の展望とともに、プライベートにもスポットを当て、トップの素顔に迫ります。今週のトップに聞く。素敵なゲストは、今週のトップに聞く。今日のゲストは株式会社マイクロネット代表取締役の山崎育太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。山崎です。
ようこそ FM 鹿島にお越しくださいました。
ありがとうございます。お呼びいただきまして。
改めまして、山崎さんご自身から自己紹介をお願いいたします。
はい、私はですね、生まれが四国の高知の、四国山脈の山の中に生まれまして、
はい、
山村というところなんですが、高校卒業して仙台の学校に入りましてですね、仙台の学校を卒業した後、仙台から四国に帰る途中の鹿島の住友金属の方に寄り道をしまして、就職をいたしまして、そういうことでこの鹿島にちょっと縁ができましてですね、住金鹿島の方には17年ほど勤めてたんですけども、その後いろいろ景気の問題もありまして、住金を40歳の時に退職をすることになりましてですね、ただこの地との縁が非常に強くてですね、新しく自分で創業したわけですけども、30年前にですね、この地で仕事をしようということで以来30年ついております、はい、昨年なんとか30周年記念の、催しをさせていただいたんですね。
創業30年ということなんですが、このマイクロネットというのはどのような分野のお仕事なんですか？
そうですね、私、後ほどあるかも分かりませんが、住金の鹿島製鉄所の中で、どちらかというと本流ではないんですが、その圧延機だとかですね、製鉄関係 その設備の制御の仕事、コンピューターを使った制御の仕事をずっとやっておりまして、その時のいろんなその得た情報なり知識で、それを使った仕事でしてですね、コンピューターをどちらかというと IT ではなくてですね、機械の制御に使う、そういう仕事をですね、具体的にはロボットだとか、工作機械だとか、あるいはこういう放送機器とか、あるいは風力発電とか、そういうところの機械の制御の方仕事をしてますね。
鹿島神栖には風力発電がありますけれども、あちらにも携わっていらっしゃるんですか？
これはちょっと周辺気味の問題があって詳しくは申し上げられないんですけども、鹿島の中に設置してある神栖鹿島ですね、風力発電の仕事も今ちょうどこれから始めるところです。
そうなんですか。40歳の時に、住金を退職されて、次の会社に就職しようとは思われなかったんですか？
いや、そうは思ったんですけども、なかなかこんなこと言うと住友金属に勤めた、あるいは今のその住友金属が名前変わってますけども、そちらに勤めてる方に申し訳ないんですが、なかなか鉄鋼での経験をそのまま生かせる仕事っていうのは鉄鋼以外にないんですね。就職であまり難しいこと言わなければ、あったとは思うんですけど、まだ40歳でしたんで、
そうですね、
まだ前向きにやりたいなという気持ちがあったもんですから、そういうことで考えるとなかなかいい就職先というのはなかった、
そして思い切って起業しようということになった
んですね。そうですね、そういうことをやろうという仲間も何人かいたもんですから、一緒にやったという、ただその仲間も今もいなくなりましたけども、
ご家族の反対はなかったんですか？
すごくありましたね。特にちょうどその時に私子供3人いるんですけども、全員小学生で、なかなか言い出せなくてですね、もう切羽詰まって、ちょっと学校の切り目が3月なんで、3月のちょっと前にですね、その話を家族にしましたら、時間がなかったせいもあって神さんは呆れてましたけど子供は3人とも大泣きしてましたね。要するに学校離れて友達もいない、今でもちょっと思い出すとうるるとしちゃうんですけど、そういうことがあって、これはなんとか成功させないといけないなと、その時決心しましたね。
そうですか、そして見事に成功されて、昨年は30周年のパーティーを、お迎えになったということですね、ここまでやはり会社を経営してくるまでにはいろんなことがあったかなっていうふうに思いますけれども、特に印象に残っていることはどんなことですか？
そうですね、無我夢中だったんでですね、苦しいことも多分あったんだろうと思うんですが、 それよりもやっぱりこう新しいその世の中どんどん変化してますから、特にここ数年世の中のそういう技術革新というんですかね、そういうものがまあ激しくてですね、
はい、
苦しいということよりもむしろそういう新しいものがどんどん目の前に出てくることに血湧き肉躍るじゃないんですけども、
はい、
そういう30年だったような気がしますね。ただ裏側で随分社員には苦しい思い悲しい思い時にはいい思いもしたんだろうと思うんですが、そういうことはあったんだろうと思います。
会社を経営していく中でご自身でこだわっていることはありますか？
そうですね、こういう中小企業というかどちらかというと零細企業なんですが、非常に国の制度っていうんですかね、これは国の制度というよりも、まあ、いろんなところのしがらみっていうんですかあって、うん、助成金とかですね補助金というのが結構あるんですね、
はい、
例えばその先の震災の時なんかもそうなんですけども、私どもの会社もですねちょうど液状化で建物が沈んでしまったんですけど、
あ大変でしたね。で
これも沈んだまま今掘ってあるんですけどもですね、
はい、
でそういう時に随分近所の企業さんなんかでも、まあ、いろんなその助成金で復旧したとかいう話があるんですが、まあ、そういうこととかあと新しい仕事に対するそういう制度っていうのはあるんですけども、こだわってるのは極力そういうその助成金補助金が受けないということにちょっとやっぱこだわってますね。
それなぜですか？
やっぱりその自分のそのなんていうんですか力でやらないと栄養剤をもらって生き延びてもやっぱどっかでやられちゃうんじゃないかということで、うん、やっぱり自分の体力と筋肉で生き延びていこうというふうに極力思ってます。
ああ男気がありますね。うん、会社で、まあ、従業員の皆さんたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、人を育てるってすごく難しいところがあると思いますけれども、そのあたりどうですか？
全くまだ現時点で分かりません。答えがないというか。
そうですか。
非常にそこはぶっちゃけた話、現在私ども30名ぐらいなんですけども、過去に採用した人数が30人ぐらいなんですね。ということは100人ぐらい辞めちゃってるんですね、
うん、
これはその採用しても辞め採用しても辞めっていうことをずっと過去繰り返してきて、
はい、
ここそうですね10年ぐらいやっとですね安定したということで、うん、今いる30人はもう最強のメンバーなんですね。
その最強のメンバーに支えられてるんですね。
そういうことですね。
なかなか従業員の皆さんにこうメッセージ伝えることがないかと思いますから、今日どうでしょうか？
昨年の暮れにまあボーナスを支給したんです、まあ、去年非常に収益良かったもんですから、
はい、
私たちができることっていうのは、まあ、もちろん言葉もあるんですけども、うん、言葉はなかなかうまく表現できないこともあるんで、昨年暮れにおそらくうちの会社始まって以来のボーナスという形でですね、それを形として、表して、多分皆さん喜んでいただいてるんじゃないかと思うんですけども。
そうですね、まあきっと山崎社長と一緒に歩んできてよかったなって皆さん、はい、まあ、思っていると思います。
そういう人もいるかもしれない。うちは若い人から、まあ、そこそこの人もいるんですけども、一部を除いてほとんどの人が冬のボーナスは多分100万超えになってますね。わあ、
すごいですね。素晴らしいですね。
で、まあ、そういうことを申し上げて、ぜひこれを聞いてる方がいらっしゃったら、はい、ぜひうちの会社に興味を持っていただけたらと思ってます。
採用で一番大事なことっていうか、これを持ってる人がいいなっていうのはありますか？
一つはやっぱり私どもの会社っていうのはそのコンピューター IT ではないんですけども、はい、コンピューターを道具として使ってますんで、うん、まずコンピューターが好きな人です、ね、
コンピューターが好きな人、はい、
でそういう人は結構いるんですね、うん、特に最近はそのゲームが好きな人、まあ、ゲームを自分で作るっていう人もいるんですが、
そうです、
まあ、そういう人でももちろんいいんですけど、私どもとしてはどちらかというとゲームよりもですね、
はい、
プラモデルの好きな人の方がいいです、ね、
プラモデル、
ね、プラモデルですね。例えばラジコンとか、最近ですと小学生の授業でラジコンのプログラムをするような教材もあるようなんですが、うん、
はい、
そういうことに興味を持っている方であれば、学歴は全く関係ないですね。本当に学歴関係ないですね。私どもは今幕張でですね、
はい、
こういう私どもがやってる技術のセミナーをやってるんですね。
そうですか。
これは国の機関の高度ポリテックセンターってとこなんですけども、
はい、
そこで今7つぐらいコースを持ってるんですが、
うん、
私どもの社員がそこの講師をやってるんですね。そこに来られる、まあ、生徒の方っていうかその受講生の方っていうのは結構な企業の方がいらっしゃってましてですね、うん、うちのその講師の先生の学歴でいいのかなと思うんですが、たまにこう盗み見しに行くと結構立派にやってるんで、
はい、
あんまり学歴関係ないなというふうに思ってますね、
うん、そうですか、うん、我こそはという方は株式会社マイクロネット、
ぜひ
ね、お受けになってみてはいかがでしょうか。はいはい、さてお仕事のお話を伺ってきたんですけれども、この番組音楽もお届けしております。はい、社長の好きな曲を1曲お送りしたいと思いますが。
そうですね、北野という名前がついた曲が北の国からと北の宿からと2つあって紛らわしいんですが、はい、私の好きなのは、はい、まあ、両方とも好きなんですけども、特に音楽としてというかその曲として好きなのは都はるみさんのですね、北の宿から、もう昔から大好きで、はい、あの歌詞を聞くとですね、胸が痛むというんですかね、そういう感じがしてますね。
はい、それではお届けしましょう。都はるみのナンバーから、北の宿から。トップに聞く、今週は株式会社マイクロネット代表取締役の山崎育太郎さんにご出演をいただいています。リクエストナンバー、都はるみの北の宿からをお聞きいただきました。さあ後半はですね、プライベートに迫っていきたいと思いますが、育太郎さんは小さい頃どんなお子さんだったんでしょうか。
私はですね、生まれたのがちょうど四国の、今は高知市に編入されたんですが、はい、高知市から少し北の方にあった本当の四国山脈のど真ん中にあるちっちゃな村の生まれでしてですね、生まれた時からもう物心ついた時からですね、この田舎で一生送るのは絶対嫌だと、なんとかここ飛び出したいということをずっと思い続けてたんですね。はい、でその時に親というより先生からですね、はい、まあ、そういうことをするんであればその勉強しないとダメだよということを言われて、私なりに一生懸命勉強はまあして、とにかくこの村を出ようと、もっとその明るいちょっと今住んでる村の方に申し訳ないんですが、都会というんですかね、そういうところに出たいという、はい、まあ、昔の若い人はみんなそう思ってたと思うんですけど、そういうことばっかり考えてました。
もう早い時期に村を飛び出していらっしゃるんですか。
私は小学校を出ると、まあ、私たちの同級生は皆さんその村の中学校に進学するわけです。村には小学校が4つありましてですね、今は1しかないんですけども、はい、で中学校は1個あったんですが、そちらに皆さん行くんですけど、私自身はもう中学校の段階で少し都会の高知市って言っても、まあ、ここから見るとそんなに大した都会じゃないんですが、はい、そちらの中学校の方にですね、移りまして、1人で13歳の時から下宿をしてですね、ずっとおりましたですね。
いや、13歳からっていうと寂しかったですね。
いや、嬉しかったですね。
嬉しかったですね。逆ですか。
そういうところに村から出られたと。まあ、親父が百姓して、私も随分百姓してですね、まあ、これは辛いなと思ったんですけども、そこから少しこう解放された気分がありましてですね。実際はまあ、手伝わないとダメですから、休みの時は帰って、農作業もやったんですけど、まあ、ずっとここじゃないなという、まあ、よかったという。
人生の中で最も影響を受けた方というのは、
たくさんいらっしゃるんですけども、ちっちゃい時の頃で言うと、私がその田舎からですね、出ようという、まあ、思いを強くしたのは、たまたまその小学校に担任の先生ではなかったんですけども、ある先生がアマチュア無線をまあ趣味にされててですね、で、学校のその確かあれは音楽室かどっかで、昼休みに遠くの本州の方のですね、新潟とか東京とか北海道の方と、無線で話をしてるのをずっとこう聞いてましてですね、
はい、
これはいいなと、私もそうしたいということで、なんかその頃の作文にエンジニアの道を歩みたいなということを書いてあるのをつい最近見たことあるんですけど、そういう気持ちはずっと変わってないんですね。だから大学もそういう理工系で、かつ会社もそういう技術やと、
はい、
今も技術やと、
その頃の思いが脈々とずっと受け継がれて、今に至ってるわけなんですね。はい、毎日お忙しいと思いますが、お休みはあるんですか？
休みはですね、特にこの、もう私現在71歳になったんですが、結構病気はしてるんですけども、はい、その度に克服してですね、休みはなるべく走り回ろうと、で、どちらかというと私はアウトドア系でしてですね、まずいろんなものあるんですが、ずっとここ30年近く続けてるのはそのオフロードですね。
オフロード、
山とかですね、林道に、私あの古いジープを持ってるんですけども、それで走り回ると。この正月も2回ぐらい行きましたですね。主に房総と一昨日は富士山の近くまで行きましたけど、
オフロードっていうともうかなりこう揺れますよね。
すごいですね。
体力いりますね。
体力もいるし、まずリスク伴います。まあ、保険がなかなか入らせてくれないですよね。落っこちたことも3回ぐらいありました
し、じゃあ怪我されたこともありますか？
怪我はさすがにないですね。
遠くまで行かれたこともあるんですか？
普段は大体この関東近辺、少し遠くて静岡とか福島、新潟あたりなんですが、一番遠いのはロシアのシベリアですね。シベリアまで実は2度ジープでですね、行ったんで ですね、海を越えて。
すごいですね、なかなかできない経験を。
まあお金もかかりましたけどね、
はい、
ただその向こうがまだ今は随分いいんでしょうけども、かなり荒れてましてですね、まず泊まるところがないんですね。でそれはどうするかというと、船に戻って船の船室で寝るんですね。でそうじゃない時は少し離れたところの田舎のホテルを泊まるんですが、まずホテル行ってもですね、お湯は出ないんですね。
そうですか。
そういうところに2度ほど行ったんですね。
すごい経験ですね。他には趣味は、
アウトドアで続けるのはやっぱりロードバイクですね。自転車で、まあ、ちょうどこの上須鹿島が非常にいいんですけども、
うん、
利根川の堤防とか、
はい、
北浦とか、
はい、
あとは霞ヶ浦ですね、うん、霞ヶ浦一周がちょうど120キロあるんですけど、
はい、
まあ、うちの社員で結構自転車乗る連中がいましてですね、若者でよく誘ったり誘われたりしてるんですが、私はまあ120キロ一周がやっとなんですけど、若いやつは2周しちゃうんですよ、1日に。
2周って頼もしいですね。
頼もしいですね、本当に。
いや、二周しちゃう人は仕事もすごいなっていう気がしますね。
仕事もすごいですね。
ねえ、気力と体力がなかったら、とてもとても240キロ、自分の足で漕いで、
そうです。
制覇するなんてことは考えられないですもんね。
あと、茂木なんかにもしょっちゅう行ってるみたいですけど、
ね。ああ、茂木にもね、ツインリング茂木がありますもんね。わあ、そうですか。とにかくバイタリティがある山崎社長なんですけど、今後やってみたいことは？
そうですね、プライベートの方は、そういう、オフロードとか、自転車とか、
はい、
あと最近始めたのは山登りで、今月も、丹沢の方に、まあ、行くんですけども、
はい、
で、まあ、そういうの、どちらかというと、まあ、外に出て体を使う方なんですが、仕事の方はですね、目先で特に最近、IoT だとか、AI だとか、いろんな、新しい技術が、特にアメリカ中心にですね、出てくるんですけども、私どもちょっとアメリカに子会社がありましてですね、
はい、
まあ、そこからも情報は入ってくるんですが、
うん、
そういう新しい仕事のネタが目の前をどんどん過ぎてるんでですね、通り過ぎてるんで、これは非常に興味があってですね、
はい、
年齢がまあ年齢なもんですから、そう長くはできないんですけども、なんとかそういうことにもチャレンジしたいと、今年はまあ AI にチャレンジしたいなと思
ってます。わあ、すごいですね、今までやっぱり次から次へとこう挑戦していきたいっていうことが常にこうあったんですか？
ありましたね、それは。
その力っていうか気力っていうのはどこから湧いてくるんでしょう？
どこからなんですかね。単に物好きだっちゅうだけじゃないですか、ね、
いやいや、そんなことないと思いますね。うん、常にこう前へ前へ進んでらっしゃる方っていうのは本当に輝いてますよね。素敵だと思います。
お金ではないですね。
うん、
ちょっと経営者っていうのは2つタイプがあって、
はい、
その収益を上げて株主に還元するという、うん、まあ、大企業さんの場合そうですよね、うん、そういうことと、もちろん社員にも還元するんでしょうけど、
はい、
まあ、そういう考え方と、からどちらかというとやっぱり何をやりたいかと、
うん、
まあ、両方できれば一番いいんですけど、どちらかというとその、まあ、お金はそこそこやりたいことをやりたいと、
うん、
そっちですね、興味があるのは。なるべく社員に迷惑かけない範囲で、ね、
31年前に起業したことを全く後悔してないですね。
いや、後悔は全くしてないですね。ただまあ家族に迷惑かけたかなというのはありますよね。
そうですか。じゃあ最後に一番嬉しかったことは、今までの人生の中で。
瞬間的な話じゃないんです。私子供が3人おりましてですね、
はい、
全員がまあ幸いなことに結婚して、
うん、
まあ、子供もいて、で今ちょうどこの正月なんかもですね、全員で集まって、
うん、
ふと気がつけばいい家族を持ったなと、
はい、
これが一番嬉しいことですね。
そうですね。
でそのうちの一人がフランスの方に嫁に行きましてですね、
はい、
で昨年末もちょっとうちの家族で、
はい、
子供と一緒にですね行って回って騒いできましたけども、だんだんそういうことを感じる年になりましたね。
お孫さんに囲まれて、
そうですね、
おじいちゃまになって、
そうです、
嬉しいですね。
そうですね。
さあ、それでは最後に会社の PR をぜひお願いします。
会社としてですね、この茨城のその鹿島上須という地区、東京から見ると結構田舎なんですけども、ここでですね、少し言い過ぎかもしれませんけど、私どもから見ると日本というか世界のですね、工作機械だとかロボットだとか、そういう最先端技術のある一つのソフトウェアの一部分を私どもで開発をして、そういうものを提供してるんですが、この茨城のちょっと言葉悪いんですが、田舎である鹿島上須からですね、そういう技術なり情報なり製品なりを発信し続けることがですね、私どもあるいは私どもの社員も含めてですね、これは誇りなんですね、 これを今後もずっと続けていきたいと。私がまあリタイアすることがあってもですね、その後これを継続してやっていって、鹿島になんか怪しい、しかし油断ならん連中はいるねと言われることが、まあ私たちの望みというか喜びなんですね。
はい、わかりました。さあ、それではお別れの何番に行きましょう。何の曲をリクエストされますか？
これは仙台に6年間いたということにちょっと関係するんですが、はい、これも胸を打たれる曲でしてですね、うん、佐藤宗之さんの青葉城恋歌ですね、はい、これの歌詞がいいですね。
素敵ですよ ね、 それではこの曲を聴きながらお別れしたいと思います。トップに聞く、今週のゲストは株式会社マイクロネット代表取締役山崎育太郎さんでした。ますますのご活躍お祈りしております。
ありがとうございます。
ありがとうございました。